鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小屋敷翔吾アナウンサーです。
はい、小屋敷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早いものでね、今週末いよいよ今年最初の JRA の G1 フェブラリーステークスが行われますね。
もうあっという間という感じですが、
はい、いかがですか。もうやっぱワクワクされてますか。
そうですね、あの気温もだんだんと上がってきて、もう春も近づいていますし、それに合わせてなんかこう気分も上がってきたといいますか、まあ、G1 もあるからというのもあって、
そうですね、
ワクワクしますね。やっぱり、は
い、今日なんかもう桜開花するんじゃないかっていうぐらいの暖かさでしたものね。
はい、
やっぱり本当楽しみですけれども、海外でも日本馬が出走する非常に興味深いレースが来週29日に迫っています、
はい、
一着賞金なんと約11億円のサウジカップをはじめとする国際競争がサウジアラビアのキング・アブドゥル・アジーズ競馬場を舞台に行われます。
はい、サウジカップでいろいろレースがあるんですが、出走予定の日本馬4頭が19日今週の水曜日ですね、現地へ向けて出発いたしました。
はい、
レースではダート 1800m のサウジカップにクリソベリルとゴールドドリーム、ダート 1200m のサウディアスプリントにマテラスカイ、そしてダート 1600m のサウジダービーにフルフラットがそれぞれ出走します。
はい、これに芝 2100m のネオムターフに出走するイギリスで調整中のディアドラを加えた日本馬5頭が出走を予定しているというわけになりますけれどもね、とにかくみんな元気にレースに臨んで、そして思う存分力を発揮してほしいですね、はい、そしたら結果はついてくるんじゃないでしょうか。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 JRA ここが知りたい表彰式編。はい、ということで去年の8月以来久々の JRA ここが知りたい、
はい、
今回が区切りの10回目となります。
はい
はい、毎回このコーナーではさまざまなお仕事に従事されている JRA の職員の方をお招きしてお話を伺いしています。
はい、JRA ここが知りたいでは第1回が馬場取締委員、それから第2回が発送委員というように、これまで JRA の開催執務委員の方をスタジオにお迎えしてお届けしてきたんですが、
はい、
今回はですね、これまでと違ってですね、表彰式にテーマを絞って、
はい、
そのお仕事に従事されている職員の方にお話を伺おうと思います。
はい、表彰式本当にね、土日毎週毎週あることで、はい、よく手際よくなさってるなという印象がありますよね。
うん、まあ、そんなわけですが、はい、重賞レースではですねもちろんありますし、特別レースでもね、うん、表彰式やりますし、それからジョッキーやトレーナーの表彰などさまざまなところでありますよね。
はい、さあその表彰、はい、表彰式についてねお伺いしてまいりましょう。ではご紹介いたします。 JRA 中山競馬場総務課の川見博之さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お忙しい中どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
ね、はい、もういろいろ競馬場でもお世話になっておりまして、ありがとうございます。では早速お伺いしてまいりますが、川見さんは中山競馬場の総務官に所属されているということですが、はい、表彰式を担当するのはどこの競馬場でも総務官なんですか。
そうですね、あの基本的には、どこの競馬場でも総務官の職員が、表彰式を担当するような形になっています。
総務官というのは何人くらいいらっしゃるんです。
まあ、競馬場によって人数も違うんですけども、はい、あの中山競馬場ですと大体20名ぐらいの人間が総務官に所属しております。
はいはい、その中で表彰式に携わる方というのは何名くらいなんですか。
基本はだいたい5名から6名ぐらいですね。はい、
その他に例えばコンパニオンさんが いらしたり、はい、あとはどんな方がいらっしゃるか。
そうですね、あとはですね、音響の担当の人間であったり、はい、あと、表彰台をこう台を出してくれるスタッフもいたりとかですね、
はい、
まあ、そういった形でだいたい普通の特別レースで 14、5名ぐらいの人間が表彰式に関わっていると。
14、5名の方が、
はい、
これが重賞、例えば G3、G2、G1 になってくると、
G1 になるともうその表彰のコンパニオンがもう10名以上増えますし、あとはプラス表彰の ババ内でやる場合に台を出すスタッフ、あれも10名ぐらい関わりますんで、はい、もうかなりの人数が増えますね、
はい、はい、その方たちが、まあ、パパパパッと手際よくね本当に動かれるわけですけれども、
うん、
まあ、一番表彰式にね、表彰式に欠かせないものといえば、
はい、
表彰状ということになりますが、
はい、そうですね、はい、この表彰状、いつそもそも用意されて、どんな形でこう誰が文章を書いたりしてるのかなっていうのはちょっと気になったりするんですけど、
はい、そうなんですよね、どうなんですか。実はその表彰状そのものはもう今全部印刷プリントアウトしてまして、フォーマットが決まっていて、そこに、勝ち馬の、馬名であったり、あと表彰される人間方の、お名前を入れて、で式の中では今賞状を渡しません、基本的には。
あ、そうなんです、はい、したっけ。
後ほどお送りするような形をとっております。
そうすると勝ち馬の名前、
はい、
でオーナーさんの名前ですとか調教師さんの名前も、はい、当日の勝ち馬が決まってからプリントアウトされるの、
はい、そうです、はい、以前はその筆行と呼ばれる、
はいはい、
字を書く人間が書いてた時もあったんですけども、
拝見したことあります、
はい
はい、
とっても字の上手い、
ね、はい、また上手にね、失敗もなくね、一発勝負でお書きになる、
すごいですね、あるね、はい、
じゃあ今はもうそういう方ではなくプリントアウト、
そうです、印刷しているような形ですね、
でやっぱりその特別と重賞とっていうのはちょっと違いがあるんでしょうね、
はいは
い、
ちょっと、はい、色味であったり、あとは大きさ、G1 レースだとやっぱちょっと大きい賞状で
、
特別レースと重賞は、まあ、サイズは一緒なんですけど色が違うとか、そういう風な形で分けてます、はい、
そして副賞として賞品が授与されるっていうレースもありますけれども、はい、これはどのように選ばれるんですか。
まあ、基本的にまず商品自体は、まあ、馬主の方と商品委員会というものの中で決めるような形になりますね、
はい、商品委員会、
はい、という、はい、ものがありまして、その中で、まあ、あちらからの要望を聞いて、
はい、
まあ、こういったものをじゃ渡しましょうということで決めるような形になってます、
つまり各競馬場を各馬主協会さんとそういう委員会を持って、
はい、
馬主さんの希望もお伺いして決めるというか、
はい、という感じですね、はい、中山競馬場ですと、はい、特別レースは金の蹄鉄、重賞レースとかだと金の杯をお渡しするような形になってますね、
だいたいなんかどれぐらいみたいなのが決まって
るんですか。まあ、金額帯は全部どこでも決まってるんですけど、まあ、一つ例を挙げると有馬記念なんかですと、金の杯が三段重ねの三枚重ねのものなんですけども、はい、それで500万円ぐらい、はい、ものがお渡しされる
純金でございますわね。
そうですね、はい、
はあ、ずっしりですよ、
はい、
はい、でそういう他にはねどうでしょう、
はい、商品というのはどういうものがお話しできる場合
あるんですか。まあ寄贈賞と呼ばれる各自治体さんがついていただくようなレースもあるんですけども、そういった場合にね面白い商品というかなかなかユニークだなと思ったのは富里市さんのスイカとかですね、はい、
スイカの季節では
、ないんです。2月の
富里特別、
はい、なんで、はい、スイカの時期ではないんですけども、スイカの季節が来たらスイカが送られてくる件みたいな感じですね。
でもそれは楽しみです ね、
そうですね、
美味しいのが送られてきそうですものね、
はい、あとは白石さんなんかは梨、まあ、ですね、
はい、ちょっと季節もぴったりという、はい、
あとはですね1月に成田特別という、はい、成田市の方から寄贈賞をいただいてるんですけども、それに関してはまあ、成田というだけあってグアムの往復旅行券みたいなものも、はい、寄贈されてもらいました、はい、
グアム？
グアムですね、はい、
ペア？
ペアです、はい、ペアです、はい、
細かいこと、あ、そうですか、航空会社から出る、はい、ということなんですね。まあ、それぞれに工夫もね、凝らされてる部分もあるかもしれませんが、はい、その商品っていうのが中山競馬場の正門入ってまっすぐ左手、斜め左手の特別来賓受付の1階っていうかね、そこのガラス張りの展示スペースに、はい、ね、はい、河津桜の、まあ、前って言ったらいいですかね、あれ飾られてますよね、毎週飾られる、は
い、毎週飾ります、ね、朝、必ずあそこに展示して、でレースの時間が来ると、まあ、あそこからちょっと引き上げてしまうような形になりますけど、
はい、ね、はい、ですからご興味のある方はそのスペースをぜひ覗いてみてください。
いろいろなものが置かれてます
ね、綺麗に展示されています。それから天皇盾のような扱いが慎重になる商品っていうのは、はい、どんなものが中山ではありますか。
そうですね、
ま
あ、中山はね、天皇盾はちょっとないんであれなんですけども、はい、変わっちょっと珍しいものというので、はい、毎年あるニュージーランドトロフィーの時に、はい、なんていうんですかね、こう木彫りのオブジェのような、伝統工芸品的なものをですねこれニュージーランド航空さんの方から、寄贈していただいてるんですけども、はい、それを扱う時には結構重さもあって、まあ、普段だと女性のスタッフに表彰 の、 コンパニオンに持ってもらうところなんですが、この時だけはちょっと重すぎるんで、男性に持ってもらってというような。
それはじゃあその時に渡されて、それで、
はい、で、うん、その後は、まあ、渡された後は、まあ、本物はですね、いつもニュージーランド航空さんの方で保管していただいてるんですけども、レプリカと複製品を作りまして送られるという
手元に、はい、じゃあ複製品を総務課さんの方で発注してお作りになるって、はい、ね、いうことですね、はい、でもぜひ今年のニュージーランドトロフィーではぜひ皆さん、
そうですね、
その素晴らしい、ね、
ね、その表彰式の様子も注目したいですね、
は
い、
ぜひ注目していただければ、
ね、そのトロフィーにも本当に注目していただきたいと思います、はい、そしてあとお天気、
そうですよね、
暑い中も大変かもわかりませんが、
ね、
雨の日、お天気が悪い時は、はい、天候が荒れた時というのは、
雨の日はやはり検量室の前は傘がさせないんですね、馬がいる時間間は、ですのでもうカッパは必ず必須で、まあ、雨に濡れながらの表彰式になります。でプレゼンターの方とかですね、そういった方々にもその雨に濡れるというのをちょっと、まあ、どうしてもこう我慢していただかなきゃいけないタイミングもありますんで、まあ、そういう時だけちょっと申し訳ないなと。あとは、まあ、馬が引き上げてしまえば傘はさせるんですけども、傘はさす時に一番大変なのはやっぱ風が強いと、もうこれはもう傘を持つのはコンパニオンの女性陣なんで本当に大変だと思います。
そうですね、はい、女性の細腕でね、はい、結構大きめの傘ですけど、はい、結構の数用意されてます。
そうですね、3,40 分ぐらいは常に、はい、ちゃんとある形で、
はい、人数が増えても大丈夫、
ま、はい、
はい、ちょっと壊れても大丈夫、はい、
まあ、そうだ、大変という意味ではやはり G1 とか大きいレースになると表彰式もそれだけいろいろ準備も大変ですかね、はい、
そうですね、やっぱりこうどうしてもその馬場での表彰とかがメインになってきますし、関わる人間の数も増えてくるので、そういった時はもう本当に、何か漏れがないかとか、うん、もう相当確認しながらやってます、はい、
うん、川見さんの立場ですと、はい、もう本当にこう監督なさってるっていう感じですか。
そうですね、まあ、いろいろな手配が漏れがないかとか、うん、G1 の表彰式なんかだったなんかですと特賞歌を、演奏隊に、はいはい、吹いてもらいますんで、まあ、そういったものの方々のアテンドなんかもありますから、本当関わる人数が一気に増えますんで、まあいろいろやっぱり G1 の当日というのはもうバタバタしますね、はい、
音楽のほら Q とかも出されるんですか。
そうですね、まあ、それぞれみんな役割がいろいろあるんですけども、はい、まあ、最終的にはもうこう、まあ、全部整ったなっていうことで、まあ、Q を出して、で特賞歌を吹き出してもらって、うん、で司会の方が喋り出すっていうような流れです。
そうですね、はい、 あの G1 の時ですと馬場内でいたしますので、はい、あの赤い絨毯の引かれた表彰台のセットっていうのを、はい、セッティングっていうのは大変じゃないんですか、はい、
あれもですね、そうなんです、本当に大変だと思います。あの馬場のですね、作業員の方々がやってくれてるんですけども、本当にあの手際よくあっという間にというか、あの素早く設置してくれて、で当然レースがその表彰式が終わった後も素早く片付けてくれるということで、本当にありがたいですね。
まあ、その表彰式の進行、一番気を使うのはどんなところなんでしょう。
そうですね、やっぱりあのもう何はともあれ時間ですね。はい、あの有馬記念なんかですと、最終レースまでの間隔は40分しかないんで、まあ、なんとかこの時間の中で、うん、表彰式を全部終わらせて、次のレースに影響が出ないように、あの式を進行したいなと思ってやってます。
はい、
特別のレースだとものすごくスムーズだなというふうに印象を受ける時もあるんですけど、はい、どれぐらいで終わるものなんですか、表彰式自体。
特別レースですと、あのもう今表彰状 の読み上げなんかも行わないんで、もう1分かかりません。
あ、1分かからないぐらい、
は
い、
かかりません。ただ G1 の表彰式なんかですと、やっぱり最初の、紹介から全部終わるまでは、10分弱はかかりますね。はい、一人一人 の受賞者の方の人数も増えますんで、はい、
いやー本当にちょっともっともっとなんかね奥深くてもっとお聞きたいですけれども、ちょっと時間が少なくなってしまったのですが、はい、最後にこれまでで印象に残ってる表彰式教えていただけますか。はい、あの大変パニックになったでもいいですし、すごくうまくいったでもいいんですけど、
はい、ですね、
ハプニングでもいいんです。
まあ、ハプニングという意味で言うと、最近ちょっとあったんですけども、やっぱりこう焦るのはあるべきものがそこにないっていうのが一番焦るんですけど、あの表彰式で使用するあの表彰の台がですね、ウィナーズサークルになかったということがありまして、とても焦りましても、はい、で、まあ、そこからのダッシュして取りに行ったんですけども、なんとか間に合いましたけども。
あ、はい、その時神さんが走られたわけじゃないですよね。
私走りました。
神さんが走られた、
走りました。
あ、まずいと思って、
まずいと思って、あれはちょっと焦りました。式自体はもう滞りなく行われたんですけども、
はい、そんなことがねやっぱりあるんですね。はい、あ、それは本当に無事に終えられて、はい、よかったと思いますね。ですか、これからちょっとあのファンの皆様にも表彰式、
そうですね、
そんな裏話があるんだ
よ、ね、レースだけじゃなくてレースの後の表彰式までね、
そうですね、
注目していただきたいです。
中田さんの皆さんのね、はい、こう行動に思いを馳せていただけたらというふうに思います。神さん、今日はどうも貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。番組では今後も JRA のさまざまなお仕事にスポットを当てて取り上げていきたいと思います。
はい、リスナーの皆さんも気になるお仕事、知りたいお仕事ありましたら、ぜひ番組ウェブサイトのメール送信フォームからお寄せください。以上、 JRA ここが知りたい、今日は中山競馬場を中心に表彰式編お届けいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前にですよ、はい、よしこさん、
はい、
先週の京都記念見事生まれんで的中。
いやいやいや、ありがとうございます
ねえ、オッズは4倍ちょうどでしたが、はい、3点予想ですから収支はプラス、
はい、
これで5週連続の的中ですよ。
もうセーフって感じですよ ね、
セーフでしたね。
もう本当に当たってよかったです。嬉しいです。
いやいやいや、勢いに乗って、
はい、
ね、今週は重賞が4つあります。
はい、頑張ります。
土曜日には東京競馬場でダイヤモンドステークス、京都競馬場で京都牝馬ステークス、日曜日には東京でフェブラリーステークスと小倉で小倉大賞典、
はい、
盛りだくさんでございます。この時間は東京で行われる JRA 今年最初の G1 ダート 1600m フェブラリーステークスを展望していきましょう。
はい、
まず東京競馬場なんですが、21日金曜日正午の時点で天候の発表が晴れ、芝コース、ダートコースともに量の発表となっています。
はい、
そして23日フェブラリーステークス当日は東京は晴れ時々曇りの予報、
うん、
ただ前の日ですね、明日土曜日の明け方にちょっと雨が降るかもしれないという予報が出ております。 まあ、ですからダートコースでそれほど雨の影響は受けないかなというような感じの予報ですが、うん、
そうですね、はい、
よしこさん、はい、今年の G1 そして6週連続的中に向けて、
はい、そうですね、もうかなりなんかちょっとそれプレッシャーになってきてますけども
ハードルが上がってしまいましたが、
でももうこんなでも5週でもね私としては上出来なのでこれ伸び伸びといきたいと思うんですけれども、やっぱトップ2がねいないというところで逆にすごく面白くなりましたでしょ、勝つチャンスが多く、
どの馬にもチャンスありといった感じのメンバー構成ですが、はいはい、
なりましたもんね。じゃあどんなシーンが見たいかなって思うと、やはりネギシステークスで快勝してダート適性の高さを示したモザースコットがダートの G1 も勝って芝でもダートでも G1 を勝った史上5頭目の馬になってくれるシーンを見たいかなって、
よしこさんとして、
はい、でもインティーの連覇も見たいかなとかね、うんうんうん、はい、それから地方馬ね、のんこの夢も本当堅実に走ってますので、のんこの夢、それからモジャーナフレーバーが21年ぶりメセオペラからね、地方馬の勝利も見たいかななんて思っているので、予想はですね、本命はモザースコットですね、はい、そして、対抗がインティーで、のんこの夢、サンライズノバ、ワンダーリーデル、モジャーナフレーバーのこの5点に生まれんで流したいと思います。
はい、モザースコットから相手5頭に、
はい、そうです、はい、小屋敷さんは、
私はですね、私もちょっと悩んだんですけど、この東京ダート1600m はこの馬のためにあると言っても過言ではない、はい、アルクトスに期待したいと思います、はい、
きっとこの日を待ってたでしょうね
と思いますよ、もう誰よりもこのフェブラリーステークスを待っていたんじゃないかという意味でアルクトスに期待したいと思います、
はい、はい、ね、新生登場というかね、ニュースター誕生になるかもしれませんね、
はい、はい、そして今週重賞4つなんですけど、簡単に明日京都で土曜日に行われる京都牝馬ステークス、こちらもよしこさんに狙いを聞きたいんですけどどうでしょうか。
はい、私はこちらは、4頭のボックスにいたします。2番のビーチサンバ、そして、13番シゲルピンクダイヤ、14番ドナウデルタ、17番サウンドキアラの4頭のマレンボックスと、はい、これが重賞最後の騎乗になる C 広文騎手の名勝勝負の単服でいきたいと思います、
うん、はい、C 騎手はもう今月で引退されますから、
そうですよね、ですから重賞は最後、ね、
最後になるわけです ね29日には引退式もありますから、はい、ぜひね皆さん応援に、うん、声をかけに、はい、皆さん行っていただけたらと思います。
そうですね、はい、で小石さんは、
はい、僕はノーアンに期待したいです。
あー、もうちょっとね穴っぽいところですね、
はい、はい、皆さんからも G1 ということでたくさんのお便りをいただいております、
はい、
ご紹介していきましょう。ビリー・ロブションさんから、今週のフェブラリーステークス今年絶好調の松山騎手のサンライズノバから流してみようと思いますといただいております、はい、浜野旗坊さんは、フェブラリーステークスは4ヶ月の休み明けですがアルクトスを軸にします。東京ダート 1600m は4勝負けなし、休み明けも4連帯とポン掛けも効きますので注目したいです、
はい、
続いて中堅さんから、フェブラリーステークスはインティの連覇に期待しますが、穴で注目しているのは南関東の3頭です、はい、のんこの夢はこのレースを勝っていますし、ミューチャリーやモジアナフレーバーも中央馬相手にいい勝負をしていますので侮れません、
うん、
うまいもんさん、京都牝馬ステークスは3連勝中のドナウデルタから、ダイヤモンドステークスは日経新春杯4着の大成トレイルから狙ってみたいです。小倉大商店は予想通りトップハンデのベロックスから狙う予定。今年初めての G1 フェブラリーステークスは東京校舎のアルクトスから。炎の男さん、フェブラリーステークスは初ダートで芝より良い上がりだったモズアスコット、2着はモズアスコットが通った進路をなぞったキングズガードが夢馬券です。ダイヤモンドステークスは勢いが違う今年のタガノの冠をつけたタガノディアマンテですと来ています。
はい、皆さんたくさんの、ね、予想を寄せくださいましてどうもありがとうございました。来週は中山記念阪急杯の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね、はい、お待ちしています。そして来週特集では C 騎手のインタビューをお届けいたします。小屋敷さんが聞いてきてくださいました。
はい、もう本当にたくさん丁寧にお話いただきましたので、うん、はい、皆さんにもぜひ C 騎手の思いを聞いていただきたいと思います。
はい、どうぞお楽しみに。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、小倉の3つの競馬場がいずれも開催最終週を迎えます。
はい、 日曜日の東京競馬場には女優の川口春奈さんが来場。フェブラリーステークスの表彰式でプレゼンターを務め、最終レース終了後にパドックで開催されるフェブラリーステークスレース回顧にもご登場されます。
はい、土曜日の京都競馬場のゲストはフリーアナウンサーの柴田彩さん。お昼休みにウィナーズサークルで行われる京都牝馬ステークスの予想会に出演され、表彰式ではプレゼンターも務めます。
そして日曜日の小倉競馬場にはレスリングでオリンピック2大会連続銅メダルを獲得した浜口京子さんが来場。お昼休みの予想ステージと最終レース終了後のレース回顧トークにご登場。メインレース小倉大賞典の表彰式でプレゼンターも務められます。
はい、その前の日土曜日の小倉競馬場では午後1時10分頃からレジェンド競馬アナウンサースペシャルトークショーが開催されます。出演は馬場哲司さん、川崎聡さんです。
はい、では週末の競馬どうぞ存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小屋敷翔吾でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。